西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。お盆休みで、まあ、ご先祖様も一緒にね何か楽しんでらっしゃるかなと思ってましたら、まあ、千葉県の方は大変な雨のあの降り方、まるでなんか天のなんかが底が抜けたんじゃないかっていうぐらいの、バケツをひっくり返すなんて言うけどそんなもんじゃ済まないような雨で、本当にあの心からお見舞いをね申し上げたいと思いますけれども、まあ、鉄道もそれから成田空港もえらい被害を受けているようで大変だなと思いますが、さあ今日はそんな鉄道にまつわるお話、第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生の登場です。今年度丸山先生には鉄道と西宮と題して、西宮市が誕生する頃までの鉄道の発展と西宮の変遷をたどっていただいています。東西に貫く4つの鉄道と西宮の歴史物語でございます。そして5回目の今日は鉄道と西宮電気鉄道の夢と題して、阪神電鉄初代社長の富山修造さんの話を伺っていきます。というわけで丸山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやでも本当にあの自然の猛威には鉄道も結構ね脆いというか大変なこともあって、水路が、いや線路が水没したりも、この後どうなっていくのかなとちょっと心配な部分もありますよね。
そうですよね。
ね
で、まあ、あの鉄道っていうのはね、うん、結構そのいろんなあの土木的なものってあるじゃないですか、
はい、
それがやっぱりねこう自然災害を受けやすいわけですよね、
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、地震に大雨にと、なんか今年の夏はどないなってんねんという、ね、大変なことが本当にあの続いておりますけれども、まあ、早く復興ねっていうか願わずにはいられないところなんですが、さあ、あのいろんな方からメールも頂戴しておりまして、ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですが、まずはホルルンさんです。夜は少し暑さが和らいで、もうすぐ秋とちょっと喜んでしまいます。そうですよね、ちょっとこの前からあの暑さがようやく、
そうですよ、台風のおかげですかね。
台風ってえらい大変なんですけど、ね、まあ、そういうことも運ん
でき
て、
まあ、そうですね、おかげというとあれですけどね。
でもこれがまたなんか暑くなるらしいですから、まあね、お気をつけいただきたいと思いますが、はいはい、今日は愛病も含め昼食後は家族みんなでお昼寝です。ベランダ警備は今日はないのかも、なんかあのお昼寝もできるようなそんな気候になってきたのかもしれませんね。さて今日は電気鉄道の夢ですよね。トラトラタイガースの生みの親と言われる富山修造氏はどんな人物だったのでしょう。前回の三崎製造氏の音声配信もちょこっと復習して、今夜も丸山先生の深くて広いお話楽しみに拝聴させていただきます。はいね、いろいろあのもう予習復習していただいているようでございます。ありがとうございます。そしてラジオネームガラモン2438号ことガラです。はい、ガラさんからもいただいています。今回は電気鉄道の夢、阪神電車の駅間が狭いのはなぜか、カーブが多いのはなぜか、このような謎が解き明かされるのでしょうか。いや、これは前あの結構解き明かしていただきましたよね。
そうですね。
ということで、阪神電車は日本の電車としては意外と早くにできているんですね。日本の電車の始まりは京都市電の1895年、その10年後の1905年に阪神電車は開業しています。日本で開業した電気鉄道としては5番目6番目、しかも大阪神戸という都市間を結び、当時の商船 今の JR と並行で走らせるという試み。商船があるんだから別に急がなくてもよかったんじゃないのかな。商船の駅を支点に南北に伸びる線でもよかったんじゃないのかな。こんな疑問も解き明かされるのでしょうか。以上、富山さんをよく知らない柄でした。ね、なかなか富山さんをよく知ってらっしゃる方っていうのはまだまだ言っても少ないのかなって感じですよね。
そうですね、なかなかね知られてない人物だと思います、はい、
でもすごい人なんだっていうのを今日ね、うん、先生が解き明かしてくださるわけでございますが、
はい、
さてその富山修造さん一体どんな方やったのかというところですよね。
でね、先ほどおっしゃったように、はい、その阪神電気鉄道の、うん、その初代の社長ですよね、
はい、
でまあいろいろコメントいただきましたけれども、はい、こう電気鉄道っていうのはいっぱいできていて、実はまあ10番目以降なんですよね、うん、
え5番目でも6番目でもなんと、
はいはい、
10番目以降
ですね、15番目ぐらいになるかと思うんですけれども、
そうなんですか、
はい、でもね一つ決定的に違うことがあるんですよ。それは何かというと、それまでの鉄道っていうのはみんな路面電車なんです。
ほうほうほう。
ですから10個あったけど全部こう路面電車なんですね。
路面電車やないとあかんっていうなんかがあったんですよね。
そうですね、
確かね、
はい、
最初、はい、
で路面電車ということで、はい、阪神が違うのは、うん、その高速でしかも都市と都市の間をぶっ飛ばすという、つまり私たちが電鉄と考えている元祖が実は阪神だったと。
あ、これは一番最初。
これは一番最初なんですね。
言
ってもいい。そうなんですね、はい、でそういう夢っていうのは、うん、電気鉄道っていうのは、まあ、路面電車があってで電鉄っていう、まあ、我々の高速電気鉄道ですよね、
はい、
まあ、そういうのがあってこれらの全部の夢をもう本当に実現しようと思って頑張った人が富山修造さんなんですよ。で今日は電気鉄道の夢っていうことですよね、
はい、
でね、まあ、富山修造さんは、まあ、どっちかって言ったらそれだけ頑張って、まあ、日本にとって電気鉄道にとってはすごいことだったんですけれども、その、まあ、甲子園の駅前に実はちょっと北行きのバスターミナルって言ってありますよね、北行きのバスターミナル、はい、ちょっとこう浜甲子園の方から来ますと到着して降りるところっていうのはターミナルになってるじゃないですか、で、まあ、南へ行く方は反対側のね大阪側の方のところにターミナルになってますよね、でそのこっち側の神戸側の方のターミナルのところに、うん、でっかい昔戦前はねその富山修造さんの銅像が建ってた。
へえ、あ、じゃあまだ当時覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。ああ、あの銅像みたいな。
そうなんです。台座だけは結構残ってましたからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
はい。
実はその上にバーッと立ってたということと、まあ、西宮に銅像があったっていう、それだけ偉大な人だったっていうことは分かりますよね。
確かに。
それとまあね、はい、もう一つはね、ちょっと、メッセージでもありましたけども、はい、まあ、タイガースのね、
はい、
命名の由来じゃないかと言われてたんが、まあ、幼名がトラタと。
あ、それでトラトラタイガースですか。
になったんちゃうかいなというね、まあ、トラタという名前が、まあ、富山修造さんの、
はい、
まあ、ちっちゃい時の名前がトラタというようになったんですね。で、まあ、どんな人かっていうのはちょっと、じゃあちょっと遡ってやってみましょうか。はい、うん、実は生まれは天保13年。
天保
ペリーが来る11年前ですね。すごいですね。
1842年。
うわ
そうなんですか、
という生まれなんですよ、
はい、
この人が電気鉄道の夢持つんですよね。
ね、すごいことですよね。
すごいですよね。でね、まあ、生まれとしては新潟県の長岡市なんですよ。
はい。
で、庄屋の家ですから、まあ村長の家ですよね。まあ昔で言うね。
はい。
家に生まれた。そうすると村長的な家ですから、まあ昔からは割とね、勉強もさして漢学の、漢学って漢文ですよね。はい、まあ中国語ですけど、まあ漢文の勉強とかも一生懸命してたと。
はい。
で、まあところがですね、 そのうち、まあ、行政的なその村長みたいな役割ですからね、その家が、うん、だから結局河合継之助というね、
はい、
長岡藩の家老になる人ですね、偉い人ですよ、
うんうん、
この河合継之助さんに、まあ、いろんなことを教えてもらうようになった。そしたら、まあ、時はずっと変わっていってね、
はい、
まあ、こう新政府軍のね、うん、まあまあ、西郷隆盛とかね、はい、まあまあ、薩長がずっと攻めてきますよね、うん、そうすると長岡城もこう、うん、取られてしまうんですよね、
う
ん、もう明治維新の時に、
はい、
そしたら取り返さなあかんっていうことで、この河合継之助さんが、まあ、頑張ろうと、じゃあ私も混ぜてと、
うん、
富山修造さんね、
うん、
まあ、農民ですよね、まあ、庄屋と言ってもね。
ですね、武士ではないですよね。
武士ではないですよね。
でも、共に城を。
共に城を、私は、頑張る、今は世話になったから、ということで、うん、その河合さんに、もう、お付きの人みたいにね、うん、ついて、
はい、
そして、頑張って奪還するんですけども、
はい、
さらにまた、新政府軍は、この、取り返そうというふうにしてやられてるので、うん、じゃあ河合継之助さんとその富山修造さんはこのずっとね、会津の城までね、
はい、
この会津城のところまでね、うん、こう逃げていくわけですよ。でそ
う
逃げていって、こうお月でこの河合さんの横にね、つきながら行くんですけど、うん、河合さんは負傷で死んでしまうんですよね、途中でね。でもその時にね、こう寅さんにね、まあ、言うんですよね、寅さんに言うと、うん、何を言うたのかって、世の中は大変面白くなってきた、
うん、
寅やってこと、富山さんのことですよね。何でもこれからのことは商人が早道やと、
うん、
思い切って商人になり合い、
もう武士の時代ではない、
ない、
これからは商人
だ、商人だと言われたんですね、
はい、
でこれがまあ後に富山さんが実業家になっていく、うん、布石になるわけですよね。でそう言われてね、結局どういうことかって言ったら、維新になって、
はい、
で慶応義塾でまあ学んで、まあ、商業のことを学んでね、うん、そして秋田県にまずは就職するんですよ、
うん、
でその後大蔵省に入る、
はい、
まあ偉い人になるわけですね、大蔵省に入って。そしてね、大蔵省に入ってどんな係かって言ったら、
はい、
こう銀行をこういろいろこうね調査する係
だった。はい、
でね、銀行の前で、半沢直樹なんかでもね、
はい、
要は銀行を取り締まる人がこう来るじゃないですか、
出席入ります、はい、
あの係みたいな感じ。
ほー、はい。
そうするとね、どの銀行を取り締まったか言ったら、こう、当時ね、まあ言ったら民間の銀行で、まず最初にできたのが、第一国立銀行。というね、銀行があって。で、まあ、それは民間の銀行で国立銀行っていう名前ついてるんですけど、まあ、民間の銀行なんですね。それで、そこの、まあ、大将みたいな人が渋沢栄一さん。
そうなんですか。
そうなんですよ、
うん、
で渋沢栄一さんが前から民間の銀行のこう一番最初に日本で銀行を作ったわけですよね、でその第一国立銀行、
うん、
これをこともあろうに富山修造さんは調査する、徹底的に調査を
する、うわ
ー、ね、で渋沢さんにしてみたらね、まあ、だこいつ俺のこと何もんやと思ってんねんという、
うっとうしいやっちゃなあの世界ですよね。
ね、
はあ、
でその前だ渋沢さんの方もようできた人でね、
はい、
徹底的にね調査をしてくるこの富山さん、うん、これ逆に気に、
なるほど、見どころがあるということですか。見どころがあると、
俺のことをねこんだけ調査しよるやつはね、
はい、
なかなかないぞと。
なるほど。
で、この思われたら気に入ったんでね、うん、こう、いつかこの人をどういうかね、思われたら使おうと思ってたんですね。
共に働こうということですか。
共に働こうということですよね。でそうするとね、
はい、
大阪にね、ちょうど、第32国立銀行というのがあったんですね。
ほう。
で、これもまあ民間の銀行ですけど、これがちょうどちょっと調子が悪いというか、
うんうん、
まあなかなか経営がうまくいかない。 干したらどうしようかと、あのそうや渋沢さんが思ったんですね、うん、でちょうどその大阪の方もあの五代友厚さん、
はい、
またね、
はい、この林藤岡さんが演じられて一躍有名になった
五代さんね、はい、で五代さんとが渋沢さんに、うん、でもうこのちょっと第32国立銀行というのがね、はい、ちょっと危なそうやから、うん、誰か大阪にね銀行家のもういいのを連れてきてよと、
うん、
言うたんで渋沢さんが思いついて、あこれはあの富山修造さんやと。
ほう。
で富山修造さん大蔵省ですよね、バリバリやってはる、それ辞めさせてね、
あら
それで、はい、この大阪の第32国立銀行の立て直しに派遣したん、
うん、
だからすごいですよ、この時に派遣する推薦人っていうのは誰かって言って、うん、渋沢栄一に五代と思って、うん、二人が推薦して
もう完璧です。
完璧です。これやってきてね、そしてね、はい、この富山修造さんは見事にこの立て直したわけです。
完璧なお仕事をなさったんですね。
完璧なお仕事をした。
そうだったんですか。
で、そうすると、ご褒美にっていうのはね、うん、もうやっぱり渋沢さんもやっぱりご褒美をね、はい、与えなあかんですよね。わざわざそこまで大阪。で、大阪のその、まあ言ったら財界なんかでもだいぶこうね、32銀行でやり手やと、あの立て直した銀行を立て直したやということで有名ですよね、
はい、
でそこで日本銀行がそこで誕生するわけですけども、うん、この時に理事兼初代大阪支店長になるんですよ。
はあ、すごい
ですよね、
役職ですよね、
役職ですよね、
はい、
それでその大阪支店長になってということで、うん、ちょっとまあ、大阪の人にとってはもうすごい人になってるわけですよね。でもね、やっぱりね、この富山修造さんは骨のある人物ですからね、
うん、
ちょっとやっぱりね、日本銀行のね、この総裁とちょっとね、馬が合わない。
はあ。
そしたらね、もう辞める。
もったいないです。
もったいないです。で、渋沢さんもね、いや、辞めんとけって言って、だいぶ手紙を何度も書いたそうですけど、
そうなんですか。
はい。それでも辞めて、うん、俺は実業家になるということで、辞めたんですね。
でもまあ、ここの、それがあったから、阪神とのっていうことですよね、
ですよね。
ですよ
ね、後のご縁はね、
はあ、
それでまあ実業家ということで何しようかということになったら、
はい、
で今度はちょっとね、欧米へ視察に行かなあかんなとこう思ったんですね、はあ、やっぱりあの片道1000万円ほどね、はい、かかるって言ってましたけど、そうするとお金もいるもんやから、いろいろ調べてきてよっていう人もいるわけですよ。
ああ、はいはい。
こういうの調べてきてよ。まあ、それがね、油田を調べてきたりとかね。
うん、
それから、あと、醸造の方をね、ちょっと発酵ですよ。醸造、お酒ですよね。お酒作りを調べてきてよという人とか、はい、電気を調べてきてよという人があるんですけど、
はい、
このお酒作りの方は、後、アサヒビールになるわけですよ。
はい。
そう、調べてきたということでね。で、本人の方はニューヨークの方に行ってね、うん、
はい、
まあ、いろいろ、この調べたりするわけですけども、うん、その時にたまたまね、ニューヨークで高架鉄道というのが盛んだったんですね。高架鉄道ってこう、上を走ってるんですけどね。
頭上を走る。
頭上を走る。まあ、言ったらね、ニューヨークの街はだんだんこう賑わってくるので、はい、鉄道で走ってるんですけど、うん、ただ SL が走ってたんですよ。
そんな空中を。
空中を。
SL が。
まあ、環状線を空中のところに SL が走ってるっていう状態を考えてみたら、周りたまりませんよね。
ですよね。
すすが降ってくるし。
はい。
ということで、これはなんとかせなあかんって言って出てきたのがエジソンで、ね。
ほう。
エジソンさんが電気鉄道をそこで使ったらええやないかって電気鉄道の実験をし、
はい、
でいろんな人がね、寄ってたかってね、その高架鉄道の上でね、電気鉄道を走らせたんですよ。で、その時に、
うん、
この富山さんは見たんですよね。
はあ、ちょうどタイミングが
良
かったんですね。
だから実験でエジソンやから、まあ、世界的にこの電気鉄道ができ始める実験場のところで、
はい、
これは将来ええぞと、いうことで、
うん、
電気鉄道への夢を持ったと。
なるほど。
こういうことなんですよね。
はあ。
そこの海外視察、銀行を辞めて海外視察が、行こうと、それで電気鉄道を見初めた、で帰ってくると、
はい、
そしたら日本でもね、見初めた人他にもいてたんですね。
ほう。
何かって言ったら藤岡一助さんなんですよ。
ほう。
藤岡一助さんはその帰ってきはったちょうど2年後ぐらいにね、東京の上野公園でね、
はい、
第3回内国官業博覧会っていうのがあって、
ほう、
そこで日本で初めて電車を走らすんですよ。
ほう。
だから富山さんにしてみたらええ仲間見つかったわけですよね。
ほうほうほう。
自分も電気鉄道をやりたいと思ってた、
うん、
そしたらこの人もね、うん、藤岡一助さんも電気鉄道をやってる、
ほう、ライバルではなく、
ライバルではなく一緒にしよう、
一緒に、ああ、そこが素晴らしい発想ですよね。
そうですよね、
うん、
でそうすると、うん、なかなか電気鉄道をやろうと言ってんのになかなか許可せえへんっていう話昔したと思うんですけども、はい、まあね、もう電気のレールには電気が走るんやからって言って、うん、中にガス管がねすでに引かれてたりしてね、これは危ないからって言ってこう認めてくれへんのですよね、そこでね、もう藤岡さんとそれから富山さんとかは中心になってね、この1893年12月14日、討ち入りの日ですよね、うん、この電気鉄道規制同盟会というのを作ってね、
はい、
実業家たちが電気鉄道や、電気鉄道やって言って、いろいろこう運動をして、
はい、
でその成果が実ったのか、
うん、
この京都で1895年、2年後ですよね、
はい、
京都電気鉄道というのができたと。
うん、
で当然富山さんはですね、その筆頭株主になるわけですよ、
はい、
そして筆頭株主になって、
うん、
その京都電気鉄道を開通させた時、
うん、
京都電気鉄道のモーターを作ってくれへんかって言われて活躍したのが三崎製造さん、
はい、
そこで、
うん、
もうこの自分が富山さんが大阪と神戸を結ぶ電気鉄道を作ろうというふうになった時に、うん、この三崎さんをスカウトしたと、こういうつながりなんです。
はあ、人との出会いというのはすごいことになっていくんですね。
そうなんですよね。
うん、
そしてね、まあ、はい、いよいよ会社ができたということで、
はい、
阪神電気鉄道が動き出すわけですよね。
はい、
そうするともう初めはね、三宮の方に本社があったんですよ。
は
あ、作ってたんですね、
ええ、
ところがね、これやっぱり不便なんですよね、
うん、
なんでかって言ったら阪神間を結ぶ鉄道なんですよ、大阪と神戸を結ぶ鉄道、
はいはい、
ということはこの大阪府庁にも用事ができる、
はい、
そして今度は逆に言ったら兵庫県庁にも仕事のね、許認可とかいろいろ行かなきゃいけませんよね、はい、そしてまあとにかく中心であったら便利やと、
うん、
いうことで、なんとなんと建設しようと思って、この電気鉄道の夢を実現させる工事が始まってから、
うん、
本社はなんと西宮だった。
西宮に本社が。
そうなんです、阪神電気鉄道の本社は西宮にあった。
わ、スタートは西宮からなんですか。
そうなんです。ということはです、なんとなんとですね、その日本の初めての電鉄と言われることを構想し、
うん、
いろいろこう計画を立てて、
うん、
みんなが動き出した中心地は、
はい、
なんと西宮だった。
まさに鉄道と西宮。
そうなんですよ。
すごいつながりがあったという。
そうなんですよね。
西宮のどこにあったんですか。
そうなんですね。どこにあったかっていうのをね、記録を調べてみると、浜東の町三丁目というところなんですよ。なかなかね、これどこかっていうのをね、いろいろ調べてみると、
はい、
なんとなんとですね、今国道43号の、
はい、
要害交差点ってあるじゃないですか。
はい、
要害っていうね、交差点。あの辺りから、あの辺からずっとね、浜の方まで海に向かって縦にこうずっと南北ですけど南の方へ下っていく、あの辺り一帯がこの浜東の町三丁目だったんですね。
へえ、
なかなかね、
うん、
この場所的にはピンポイントなんですけど、
はい、
これがね、な かなかね、わからないんですよ。いろいろどこにあったかっていう手がかりですよね。
今もまだここということは特定されていない
んです。特定なかなかね、できないんですよね。この浜東の町3丁目177番屋敷というのが阪神電気、
そこまでわかってるのにです。
阪神電気鉄道のこの西宮の本社だったんですね。はい、ところが手がかりで見てみると、はい、なんとね、日の宮蔵があったっていう記述をしてるんですよ。
日の宮蔵、
日の宮蔵があった。
なんで必要なんですかね。
ですよね。はい、で、その阪神のその電気鉄道のその本社ね、はい、それはまたこの別のものがあった後をこう買ってここを本社にしたっていうことなんですね。うん、で、何があったかって書いてあるんですよ。
はい、
でこれがね、実はね、西宮米酒取引所、米や酒の取引所、これがね、たった2年間だけあったんです。で、その後を本社として使ったんですね。はい、でね、よく考えてみると、米や酒を取引するっていうのは、はい、まあ言ったら株式の取引みたいにね、はい、まあ、そこでまあ言ったら仲介をして、こういろいろ売買をしようっていうね、はい、うん、ところなんで、米の相場をね、この昔は旗で振ってね、
ほう、
通信してたんですよ。
まあ。
で、そうするとね、はい、その道島で米が、この相場っていうの分かりますよね。そうするとね、旗振ってね、
はい、
で今こう、ほっと、今値上がりしました、みたいな。
それ、道島から西の目って結構距離ありますけど。
距離ありますよね、はい。だからね、どこの経路の見てたかっていうのもなかなか難しいんですけど。
中継場所がいくつか
あって。中継場所がいくつかあって。だから一つ考えられるのは、道島から今度は大物あたりの神崎川のあたりのね、はあ、サモンド川のあたりの堤防。うん、それでまた今度は向こう側の堤防。そして芦屋の、西宮から芦屋の方面見たら、その後ろにね、金長山っていうね、はい、山があって、で、そこに旗振ってるはる人がいてたと。で、どこからか、それを取って、旗を見ながら取引所がやってたという、残りの日の宮蔵があったっていうところが、阪神本社だったんですね。
はい、なるほど。じゃあ、そういうのをいろいろとこう、勘案すると、ここだろうというのが、
ここだろう、
ほぼ。
ほぼね、大体ね、どこかっていうのは、東山公園っていうのがあって、
はい、
あるんですね、西宮のところで、うん、東の山って書いて、
はい、
それはおそらく東の町の三丁目っていう東山、
はい、
母さんはどこやっていうんですけど、東山公園ってあるんですけど、まあ、あの辺りじゃないかなっていうふうにはちょっと思ってるっていうところですね。
ぜひじゃあ皆さんもそういう思いを抱きながら、その辺り散策して探していただくといいかもしれませんね。はい、はいはい、ではこの続きは、お知らせの後です。桜 FM 西宮再発見、今日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生をお迎えして、鉄道と西宮、電気鉄道の夢と題してお話を伺っています。阪神電気鉄道のスタートが西宮だったというお話で、さっき本当にうわってびっくりしたんですが。
そうなんですよ ね。1905年の4月にですね、まあ、開通したわけですけども、
はい、
西宮本社だったのは1900年から1904年まで、まあ、ギリ建設中というのは全てですね、ここだったわけですね。
ねえ、
ということは、まあ、日本初の高速電気鉄道の計画が西宮で進められた、
うん、
ということですよね。
まさに。
そうするとですよ、
はい、
富山修造さんがね、まあ言うたら中之島にね、家があったんです、その当時。で、中之島から、まあ言ったらね、大阪ステーションまで行って、
はい、
で、大阪からずっと乗ってきて、なんとここのね、
はい、
西宮、このスタジオのある西宮駅ですよ、うん、ここで降りて
、はい、
人力車に乗って、
はい、
そしてね、うん、おそらく今ちょっとね、色が 道路の上が、はい、まあ、たあのレンガ色になってるずっと斜めの道ありますよね、うん、ここ、はい、ここのところね、そこのところシャーッと降りていって、
うん、
そしてこの旧街道のところからね、西宮神社にね、鳥居のとこ行くところをちょっと曲がりながら、はい、ずっと下へ海の方へ下がって、うん、本社まで通う、
東山公園のあたり
あたりにも、はい、ところへ通う、うん、そしてね、まあなんと三崎製造さんがね、
はい、
あたふたとこうね、こう図面を持って、うん、ここの真下をこうタッタッタッタッタッ歩いてね
かもしれない、
そう、そして電車、はい、電車で、ね、その当時のね、はい、西宮駅から今日は
商船乗って、
そう、だって大阪の府庁へ行かなあかんとか、
うん、
ね、
はい、
この神戸の神戸へ向かってと兵庫県庁行ってとか、
うん、
こういうことがここで行われる。
まさにこの場所はすごいところなんですね。
そういうことですよね。
すごいところに桜 FM はスタジオがあるんだろうと。
そうなんですよ。ちょっと覗いたらね、歩いてあるかもしれないね。
幻が見えそうですね。
そうですね、
はい。
というようなところ。で、ね、このお二人がね、まあ、はい、いろいろとこう作っていくわけですけども、まあ、この時にね、やっぱり問題になった、この本社があった時にね、まあ、どういう問題が一番大きかったかっていうことをちょっとね、
はい、
あの、西宮で、まあ、これを解決していったんだと。
やっぱりいろんな困難な点があったんですか？
そういうことですね、うん。一番困難な点は何かというとですね、まあ言うたら、もう路面電車ばっかりやって言いましたよね。
はい、
ずっと十何個あるけど、路面電車ばっかりだって、で、路面電車っていうのは、軌道条例っていう、その、路面電車用の法律があった。はい、で、この列車の方は、まあ、言ったら普通の鉄道の方は、私設鉄道条例って言って、うん、自分とこの私鉄を作るっていう、それはまた別に法律があったんですね。
はい、
ところが、その、もうすでに大阪と神戸の間には、立派なね、今、うん、鉄道が走ってるわけです、
はい、
蒸気機関車やけど、
走
ってるわけですね、
はい、
でそこに並行して鉄道はいらんということですよね。
うん、
つまりなかなかそれは許可されない。
あ、なるほど、ね、
国の方はね、
はい、
しかもやってんの経営してんの国やから、
あ、自分国鉄ですもんね、いわゆる。
だから自分とこで、はい、そんなん認可したら自分とこがちょっと
競合相手が出てくるだけでそんなん困りますよね。
困りますっていうわけですね、はいはい。まあ、そこでまあ言ったらどうしようかっていうことで、
うん、
まあ、富山修造さんかなり宴会開いたんちゃいますかね、まあ、当時としては、
うん、
こう接待するのに
、
で当時って結構ね、接待いろいろしてて、もう今やったらもうそれこそね、えらい問題になりますけど、まあ、当時はそれが習慣みたいな
当たり前やったんですか。
当たり前みたいなもんですね。
まあ、はいはい、
だから結構苦労して、
うん、
その鉄道会議の議長ですよね。
はあ、
その人に、まあ、言ったらこの 一部だけをね、
うん、
その路面電車であったら、
うん、
路面電車の法律でええんですよっていうことを、
うん、
まあ言わした。
お
で、そのことによって、うん、まあ、高速電気鉄道がほとんど専用路線を通るようになった。でね、それまではどんな計画やったかって言うとね、
うんうん、
まあ、まさに路面電車ですから、
はい、
最高時速は8マイル、ということは 12.8km って、まあ、自転車ぐらいの速度ですね。
遅いです
で、はい、それで結局駅があるから平均時速が4マイルぐらいやと、う
ん、はい、
いうことになるとね、神戸と大阪の間は20マイルなんですよ、
はい、
そうするとその時速4マイルやから20マイルを行こうと思うと割り算すると5時間かかる。だからどうしても高速鉄道をするためにはこの許可が必要だったんですね、うん、
はい、
専用の軌道のところを大きくして、うん、そしてもうビューンと高速で走らす電車ができた、
はい、
これを解決したのは、まあ、この時ですよね。でもう一つあったんですけど、うん、
はい、
実はその高速の電気鉄道を走らそうと思うとやっぱりお金がかかる、
うん、
めちゃくちゃね。
そうですよね、そりゃ。
そらね、はい。で、しかも路面電車ではなくて、うん、ボギー車っていう、あの、大きな車両を走らそうと思ったんですね。うん、どんな車両かって言ったら、今の、あの、台車っていうのは、前後についてますよね。
うん、
あの、車両が長くてあって、はい、車輪っていうのは前の部分と後ろの部分と分かれてこうペアになってついてるんですよね、はい、で昔の路面電車っていうのは四輪車、うん、自動車と一緒で4つしか車輪なかった、
はい、
で今の電車っていうのは8輪車なんですよね、うん、こう前と両方ついてそれボギー車っていうんですけど、はい、そうすると結構お金もかかるし、
うん、
まあまあすごいね、うん、あの費用がいると。
はい、
でそうするとね、資金が困ったんですよね。
そうですよね。
とっても困りました、
はい、
でどうしたかって言ったら、この富山さんの知り合いでね、もう、安田財閥っていうのがあって、
はい、うん、
で安田善次郎さんっていうね、
はい、
人からもうお金をちょっと出してもらおうというふうに、まあ、それも富山さんが交渉したんですね、
はい。
ところが安田さんという安田財閥はですね、あの東大の安田講堂っていうのを寄付したの、この。
あ、この安田さんなんですか。
安田さんですね。
ほー。
で、そうすると、うん、それがやっぱり東大の方がいいやんと。
お
ー。で、美咲さんは言ってたら、あの、海外のね、あの、パデュー大学ですよね。うん、だからここで、この東大出身者に責任者を変えろという圧力を。
はい、
かけてきた。
ほうほう。
お金を出すから。
はい。
出すけども。
うん。口も出すっていうことですよね。
そう
ですね。お金を出
す。そうですね。
でも、
富山さんはガンとして、それだったら俺の首を取ってからにせえと。
はあ、い。それはすごいことですね。断固拒否。
断固拒否して。そして、美咲さんが、あと、完成させたというね。まあ、そういう事情があるわけですよね。
なるほどね。
だから、富山さんにしてみたらね、やっぱりこの、もう全部ね、もう信頼した人に任せるぞと、
はい、
全部任せたと、
うん、
いうようなことで、美咲さんにとっては富山さんがね、まあ言ったらそうやらせてもらったっていう恩があるわけですよね。
ねえ、富山さんと美咲さんのその信頼関係ができなかったとしたら、今はないわけですからね。
そういうことですね。
はあ、
電車も通らない、甲子園もできない、
ね。甲子園はできてない。そうか、そうか。ねえ、ということで、でもその本当にあの、日本の電車社会を生み出した、そのノウハウを作った、その時代が、この西宮の。
そうですね。
本社があった時代だ。
本社があった時代だったんですね。
はあ、すごいですね。というわけで、なんかほーっていうことが今日もいっぱい皆さんね、終わりになったんじゃないかと思いますけれども、来月の第2金曜9月の11日は鉄道と西宮阪神電車建設秘話と題して、丸山先生にお話を伺っていきます。今日もあの結構建設秘話的なお話もちらっと出てきましたけど、
そうですね、
もっともっといろんなエピソードがあるんです。
まだね。
うわ、それはすごいことでございます。ということで、ぜひこれも楽しみにしていただきたいと思います、はい、そしてあの偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士家記念酒造博物館の学芸員さんの登場です。来週8月21日は館長の壇上原沢さんをお迎えして、今開催中の夏季展、掛け福さ文様がつなぐ心をご紹介いただきます。壇上原先生のメッセージもお待ちしていますよ。さて、ということで、阪神電車昭和52年12月までは路面電車の法律で運転していた。
そうなんですね。その先ほど言いました軌道法っていうので、
うん、
そのまま実は路面電車のこうずっと法律がありますけども、
はい、
それで、まあ、戦後も走ってたということですね、
うん、なるほど。そういろんなことがあって、はい、でその富山さんっていうのは大正5年、1916年に亡くなられたわけですが、その後銅像として。
そうですね。
ね、
本当はまあ美咲さんの銅像を建てるっていう話もあったけど、このやっぱりね、やめさせずにこう世話になってますよね。
はい、
しかも富山さんのを建てようということで、富山さんの銅像がだ。
でもその銅像も戦争の時に、
はい、教室にされたっていうことですよね。
金属の教室でも今はないと。
はい、 でもやっぱりあのこの社長っていう業はね、やっぱり信頼をした人は任せてしまうっていう、そこがねやっぱり富山さんなりのね、まあ、あのいろいろそういう許可を得たりとか、
はい、
これから資金を持ってきたりとかっていうのがあってこそ、踏まえたら阪神はできたっていうことですよね。
はい、ね、富山修造さん、妖名がトラタさん、
トラタさん、
トラトラタイガースの元になったという、まあ、これはどうなんでしょうか、都市伝説ですかね。
まあ、なんかあの募集でね、あの社内募集だったけども、多分その社員の人知ってたんじゃないですかね。
あ、なるほどね、
はい、
というわけで今日は富山修造さんのこと、いろんなこと、ね、知っていただけたと思います。というわけで向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は鉄道と西宮、阪神電車建設秘話、どんなシークレットのお話が出てくるのか楽しみですね。丸山先生、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。